さあ、TBS ラジオからお送りしてます、ヨジャク山里亮太の不毛な議論。今夜のゲスト、この方です。
北の坂場通りには細川隆史です。
本当だ。
すぐ変わる。すごい、すいません。
あの格好だ。
すいません、見間違えました。RG です。RG です。
見間違え、自分で見間違えちゃったんですね。
RG でした。
RG さんですよね。
そうなんです。すみません。
いや、僕もどっちかなと思ってたんですけども、あ、最初聞いたけど、あ、やっぱ高橋師匠だったんだと思ったら、RG さん。
RG でした。すみません。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そしてまたね、はい、あの、今ネットで話題の、はい、あの、細川隆史さんが、はい、フライデー撮られた時
ですね。時の服ですね。はい。マーク&ロナっていう、木村拓哉さんがアンバサダーされているゴルフウェアの、なんですか、あの、リラックスウェアみたいな感じですね。すっごいあったかい。
これ木村拓哉さんがアンバサダーをしてらっしゃる。はい、これはもう、あの、買うタイミングってどれぐらいのタイミングで買われたんですか？
もう、フライデー出た次の日に、もうなんかネットの声で RG 買わねえのかみたいな、すごい来て、
はいはい、
分かったよって言って、買うよって感じで買いに行きました。
むしろそっちにこう背中押される形で。
そうですね。
いや、ただこのスピード感ですよね、やっぱり。
スピード感大事なんですけど、でも13万ですよ。
高い。
高い。13万。しかも、なんか別々しかなくて、なんか、在庫が。
はぁ、あは
い。青山店に上しかなくて、銀座店に下しかなくて。
まず買いに行かれて。
それを、たまたま大阪の仕事で嫁に行かせる
って、はい。これを買って帰る。この2店舗あるから、は
い。だから、あの、ご贈答ですかって言われて、すげえなんか、ノベルティいっぱいもらってきて。マーク&ローナの、はい、かマーク&ローナのあのペットボトルとかいっぱいあります。水とかあります。
あ、そうですね。
マーク&ローナの、ちょっとね、マーク&ローナのね、あの、うん、ノベルティの水、あの、ウイスキーのさ、うん、このちっちゃいやつあるじゃないですか。
はいはい。あの、次元とかその口で飲んでそうだね。
あの形です。
おしゃれ。
おしゃれ。
おしゃれ。おしゃれ。まさかね、店員さんもね、こういう疲れ方なんだね。
いや、ほんとすいません。もうめちゃくちゃあったかいし、おしゃれ。ほん
とに。そうですね。やっぱ、はい、あの、本当にさすがですよね、師匠。はい、やっぱり似合いまして。で、あの瞬間ですか、あのフライデーを見た瞬間にも、髪の毛ももう反り上げていく感じです。
その時、ちょうど大江豊さんで、YouTube 撮る仕事だったんですよ。
で、それも、もう、いずれに当たり前見てるけど、その時僕は大江豊さんでって。
ちょっと、伝わるかな。
大江豊さん、日本で唯一ですもんね、大江豊さんのモノマネ。
モノマネ、はい。大江豊さんのモノマネしてる時に、そういう動きがあったので、大江豊さんの状態から頭を反るとこもちゃんと動画撮りました。
あ、まあ、演歌のね、はい、なんていうんですか、やっぱ、こう、温故知新というか、
そうですね、
はいはい、新しい大江さんから、
はい、
古い、はい、そういう儀式に、
そう、それもやってきましたね。だからもうなんか本当に忙しかったです、1月。
どういう忙しかった？
忙しかった、ね、本当に。
やっぱあの、モノマネで大江豊さんやるときに、あの、異常に大きな黒目の、
ね、黒目
コンタクトをやるっていうのを発明ですもんね。
そうなんですよ。で、黒目コンタクトを、まあ、あれはもう1年以上前でしたけど、で、今年、天童よしみさんが、天童よしみさんが、紅白でね、すごい良かったんですよ。
はいはい、良かったです。
で、歌う、はい、あ、あそこで歌ったやつが良、ね、かった、はいはい。で、よく見たらちょっと黒も大きいなと思って。
そうですね、瞳が大きくて可愛らしいんですよね。
そうなんです、はいはい。なので、ちょっとあの、天童よしみさんのモノマネもちょっとやるようになりまして。
ちょっと、はい、ちょっと大きい。確かにそうでしたけどもね、はい、あれでなんか歌ったってらっしゃいまし
たもんね。そうです。負けたらあかんつってね。はい。吉本鎖国には負けたらあかんつって、すぐそれで、動画を上げさせていただきました。
今ね、はい、昨今ちょっと話題になりました。
ありました。
あの、負けたらあかんよっていう。
負けたらあかんをちょっと歌にさせていただきました。
はい、すごいですね、はい。あの、クッキーさんが、山口のクッキーさんが、はい、あの、RG さんの、はい、あの時のモノマネしてるのは、はい、あの、目に入れてるのは、キクラゲを入れてるって言って
ました。撮ったらね、ほうキクラゲみたいな話ですけど。でも、クッキーさんね、昔から、あの、黒目にするの好きじゃなかった？
好き。
ね。
ね、ずっとそうですよね。
ずっとやね。
だからこの前もずっとクッキーさん会った時に、抹茶もらえはあいつってずっと言ってましたもん、RG さんのこと。
ずっと、だからそれのイメージがあったのかな、黒目にした、黒目が面白いっていうのが。すごい、20年ぐらい前から。師匠の宣材写真を黒目にするっていうのをずっとやったでしょ。
そうですよ。俺だって、あの、ベース吉本の楽屋に、ずっとあの、クッキーさんが勝手にやった、チャーリー浜師匠の、あの、目を黒目塗って、 で、あの、なんか修正機でちょっといろいろ改造されて、下に鎧のバルガとか、ありましたよね。鎧のバルガって書いてあったやつ。
ずっと同じことやってますね。
ずっとですね。本当に変わらずですもんね。
そうそうだ。黒目が面白いわ。そっからだわ、俺多分。うん、はい。
そうそう、だから本当に、はい、あのその頃の、はい、もうずっと一緒じゃないですか。
そうですね、
バッファロー軍団として、
はいはいはい、
ね、クッキーさんもですけども、はい、RG さんも変わらないです、
ね、そうですか。そうです。いやでもあの昔は本当なんかもっとなんかカッコつけてたと思う俺。
そうでしたっけ、
うん、なんかネジネジしてたもん髪の毛。
あ、ちょっといじってましたね、ま、
髪の毛ネジネジしてちょっとモテようみたいなのがちょっとあったと思う。
あ、
う
ん、そうだったんですね。
そうそうそうそうそう。
いやでもそっからいろいろこうなんか、うん、まあ HG さんがあの形になってから、はいはい、RG さんなんかこう、そう本領発揮というかでしたもんね。
あの頃で HG がバーって行った後毎晩バッファロー軍団で、はい、RG どうする会議だったよね。
バッファロー、そうです、あのバッファロー軍団でね、バッファロー五郎さんの、はい、あと僕らとかですよね、みんな集まって、
そうそうそう、
作家の山田さんち行ってね、鍋しながら、
鍋しながらね、どうすんだお前っつって、
はい、
だから HG だから HG の愛人っていうキャラはどうだみたいな。
そう
で、HG の愛人ってなんだって言って調べたらパートタイムラバーだっつって、パートタイムラバースティービーワンダーだなっつって、スティービーワンダーのカツラ買えっつってすぐに言われて、はい、わかりましたってすぐ言ってたら、
ああやってましたもんね。で、スティービーワンダーやったりとか、はい、あと、あの、狼のやつもありましたね。
シルバーウルフ、
ね。シルバーウルフの時期ありましたね。
シルバーウルフはなんかのネタで、なんかね、讃岐うどんに引っ張られて、なんか、命落としちゃうみたいなでコントがあったよね。コントがあって、讃岐うどんで最後バンって死んだ時になんか讃岐讃岐讃岐うどんっていうオチがあったんですよ。それがあのバッファローゴロA先生が気に入って、
ね、
はい、ずっと讃岐うどんってずっと言ってたんですよ。
で、シルバーウルフがなんか、はい、狼育てられた、はい、ね、子なんですよね。だから、はい、そのなんでも最後叫んじゃう、
叫んじゃうっていうキャラがね、突然爆誕したんですけど。
そうですね、あの、うん、いろんなとこをそういうすごい空気にしてましたよね。
なったなった、本当になったね。
だそれはでも結構後期でイズニーがいろんなキャラクター試してた時ですけど、僕とイズニーが地獄みたいに滑ってる時期があって、うんうん、やっぱ伝説のね、あの、はい、バッファローさんがやった23時間59分ライブって ね24時間にやるんじゃなくて23時間59分かなって ね、うん、やめるライブ で僕らみんなバッファロー軍団として呼んでもらっててね、
う
ん、あの頃まだバンと行ってない笑い飯さんとかみんないましたよね、うん、
行って、でなんかみんなが多分お客さんも一番疲れている朝6時から7時の時にお前のコーナーやるわっつってなんか考えろって言われて、
あれそう、全部その RG さんも言ったその時、伊豆渕さんが好きなことやっていいとこの時間っていうコーナーありました もんね。
で俺はあのキンドンがやりたいですっつってで俺は伊豆渕だから伊豆ドンでやり、伊豆ドンやらせてくださいっつっておいや面白いやないかっつって、で誰だったかな、あの時多分ダイアンとか笑い飯とか千鳥とか使って、
そうですね、
普通とか言って出てきてもらって、で普通のこと言わして、もう帰れみたいな、
ね、でちょっと金ちゃんっぽい喋り方するんですよね。
そうそうそうそうあよしよ、
そうそうそう
でちゃんとなんかねジングルも作ってくれた。イーズドン、イーズドンのいい一家の三人息子みたいなちゃんと作ってくれてあれ良かったんですよ。でも本当にマジで1時間ぐらいもらったんですけど、マジ人笑いもなくて、ね、
1時間すごかったですよね。
でそのケンコバさんとか、ま、マジほこりが落ちてくるのが見えたっつって、
そうそうそう、みんながもうあまりに息を飲みすぎて、うん、会場の空気が一回宇宙みたいなピタッて無音になって、うん、ずっとゆっくりほこりがスーッ
て、それが見えるぐらいだった、ね。であれで楽屋に帰ったらさ、楽屋になんかホワイトボードからでっかいなって、なんかその時のなんかメッセージを書いてみたいなね、あの、はい、適当にその時の気持ちをみたいな、はい、帰ったらなんか誰かがお前絶対しばく亀田三兄弟って書いてて、誰かが誰だこれ書いたのってなって
ありました、
そう、誰が書いたの亀田三兄弟って
ありましたね。
マジで
なんかずっと楽しかったです。僕でイズニーはイズドンで地獄見て、うん、俺は、あの、イタリアの、あの、イタリアの浜口っていう、あの、ピン芸人をやって、あの、
何時ぐらい何時ぐらい
僕朝5時ぐらいです
え、連チャンだったのかな、
はい、で僕が一回会場をキンキンにニラでなんか急にお客さんのこと奥さんって言って奥さんって言ってニラの効果知ってるって言ってこれね家帰ってね刻んで味噌汁でも入れてみなよって旦那がすぐってねギンギンで抱きついてくるよっていうのを、うん、10分漫談でやって
あなるほど、
はい、ケイシー高峰さん的なやつ。
あそっから三等兵が、
そうです、川追い風三等兵なり、うん、イタリア人 に熟成され、
そうか、
で今はもう全員亡くなりましたけど
あちょっとスカーフとか
スカーフとか残り
あそう、あそこ連チャンだったのか。
確かに近かったんですよ。そうか、本当に A 先生からしっかり怒られました。どうしてくれてんのこれ
からの伊豆丼だった
からの伊豆丼であのライブ のマックスさんでも伊豆丼だったっていうの伝説
ですもんね。まあそうですね、言われましたね、本当に、ね、
小葉さんも今でもね、うん、語り癖にされる。でそういう時から、うん、で時には大喜利で共に戦い
伝説のね、
伝説のルービックキューブ1対知恵の輪
そういい、すごいいい戦いで、ね、本当に期待されてない大喜利の2人が、ダイナマイト関西という大喜利の、ね、頂点イベントの、
そうフリップ大喜利頂点イベントがあって、
その1回戦でね、もうすごいいい戦いだったん
ですよ、ね、そうなんですよ。なんかしたけど、でもなんかみんな実況者たちが誰が見てんだこんな試合だよねビッグキューブマンと知恵の間じゃないかって小馬さんが言って、
でそこで山ちゃんがどん、まあ、僕に勝って、でどんどん強豪を倒してって決勝まで行ったんだ。
決勝行ったんです
ね。
で正直言って1回戦がめっちゃ受けたんですよね僕らね、うんうん、2人ともガンガンハマって殴り合いでポイント取り合いでね、うんうん、で僕が接戦を制して、うん、でそこで温まった方で2回戦3回戦準決勝って決勝が、そうでこれもうみんながあれ山里これ、うん、優勝だなみたいになったんです、うん、
あった
で、うん、決勝の相手がね、うん、小馬さんで全く関係なくぶっ潰してくるっていうね、うん、強かったんですよ小馬さん。やっぱ
ねえ、あの時ね、
勢いの若手ともう本当にもうそのままデンと構えてなぎ倒されて覚えてます。
いやいい戦いだったあれは。
いい戦いしたよ本当に。だからそういうご縁もあって、
うん、
そっから
いろいろあってね。
そうですよ、まさかね、はい、自分のやってる番組にね、伊豆淵さんの、うん、あの息子さんが出る客と思いませんでした、ね、
東大お世話になりました、本当に、
はい、竹丸くん
ちょっとこれだけは本当にありがとうございます。東大、クイズ甲子園、
そう、
はい、第2位になりました。ありがとうございます。
すごかったんですよ、
はい、ありがとうございます。
お父さんの顔だったもんな、はい、RG さんの時
そうですね、
あんなにね優秀なお子さんがいらっしゃるなんて、はい、
そうなんですよ、
ね、優秀だって本当にねご本人もね、うん、だから RG さんも絶対テレビに映ったりとかしたくないって、本当に竹丸くんが実力で勝ち取ったね、うん、決勝戦だから、うん、なんか変になんかその枠みたいになりたくないっていうね、ずっとおっしゃってましたけど、
う
ん、
そう
なんです。すごい成績で勝ち上がってきて、
いやもう本当にコロナ禍のちょうど高校生だったから、はい、まあ、本当いろんなことできなくて、 で、ね、でも YouTube でやっぱクイズノックずっと見てて、だからもう伊沢くんで育ったっていうか、クイズノックメンバーで、ああそうそうそう、だからもうなんていうかな、高校野球に打ち込んだ親の気持ちよね本当に。
そういうことです、だって甲子園に来てね、
そうそうそうそう、
で見事決勝行って、
いやーかっこよかったですね、
ちょっといいところ答えるし
そうな
の。で僕らは、うん、その言ってもこのイズニートの歴史で竹丸くんの誕生とかももう言っても知ってるわけですからね。
そうですね、梅田花月でね、
はい、
梅田花月で子供の名前誰どうしようかなって言ったら、ババロゴロの竹若さんとクッキーさんが、お前の一番好きなお前漫画なんだっつって、ぶっ込みのタクですってね、暴走族漫画、
はい、
ぶっ込みタクですって言ったら、じゃあそこの中の一番最強の凶悪な竹丸にしろよっつって言われて、
ね、
竹丸ですかみたいな、
はい、あでもそんな感じで決まったんですね
最初はね、
もともとぶっ込みのタクから撮ってるって聞いてたんですけど、
そうそうそう、もっと優しい名前とかヒーローっぽい名前あったんだけど、はい、やっぱこれは竹丸やろみたいな、
毛量の竹丸って言って、これね漫画読んでない方に言うと、うん、バス停を武器にして戦ったりとか
ね、バス停を武器に、そうよね、それ振り回して、ね、
振り回して戦うような、で、
そうそう、
基本なんか白目向いてるね、
白目向いてる
一括やつですよね
それもうだから嫁にも一応全巻読ませて読ませて、はい、で一応納得してもらって、
いや読ませた後に納得してきました、
読ました時にアモー君がね、
はい、アモーセラニアの師匠ね、
はい、アモー君が猫助けて死んじゃうシーンあるんですけど、そこで泣いてました、はい、でOK もらいました、そこで、
いい話ね、
いい話、
所先生ありがとうございます
ありがとうございます。
これ所先生になんかそんな、
はい、
言ったりとかしてないんですか。
さきひろと先生原作で、はい、所十三先生が A なんですけど、はい、A の方の所十三先生はもうご存知です。
さきひろと先生は
まだちょっと
それ系でも知ってるでしょうね、
はい、
でも真逆の人生来ましたね。そう、竹丸、毛量の竹丸と、
そう、
ね、超有名校の、
そうなんですよ、
竹丸くん、
そうなんですよ、クイズの方で、
ね、はい、いやだからそれも想像つかないですもん
ね。本当だよ、本当。
でまた竹丸くんが、うん、そのお父さんがその、ね、言っても竹丸くん自身が憧れてる伊沢の、うんうん、まあ、でもアルサワタクシーでしたっけ。
アルサワタクシーをやってたの。そうそうそうそう、アルサワタクシーをやったことによってっていうのがまたね。
そうなんですよ、
ね、ね、でアルサワタクシーやった時がそのまたコロナ禍だったんだけど、はい、アルサワタクシーやった時普通モノマネしたらバッシングが多いわけ、
はい、
似てないと、
はいはい、
お前がやんなみたいな、
はい、
伊沢くんのモノマネした時はもう伊沢くんのファンがもっと、角度はこうですとか、ほくろがここにありますとか、
アドバイスを、
アドバイスめっちゃくれたの。
やっぱさ、優しいファンに包まれてるな伊沢
って。マジで。でだからみんなで作ったアルサワタクシーだから本当に
ていうか
みんなに髪の毛はこれですとか、服の感じこうですとか、めちゃくちゃアドバイスくれて、めっちゃ優しい空間だった。
だって東大王でね、やっぱそれでこう、うん、アルサワタクシーであるある言ってくれたりとかしてましたもんね。
あったあったあった
アルサワタクシーって何なんですかねそもそも
来たぞアルサワーって言ってました
ね。杉ちゃん
言ってまし
たよね。あ、いつもが CM 行くみたいです
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
東京都ラジオネーム相模のサンタナ。ここまでのあらすじ。大江豊さんのモノマネに使う黒いカラコンを忘れ、間違って赤いカラコンを持ってきてしまった RG さん。仕方なくキラーマシンのモノマネをしています。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
できそうですかね、いつかね、もう
これカラコンのね話で、はい、カラコン、黒いカラコンしてた時に、はい、これわかんねんって言って、唯一言ってくれたのが、フットボーラーは後藤さんで。
後藤さん？
後藤さん、はい、なんか、マジ歌かなんかで、赤いカラコンをした、はい、したらゾンビの格好になるって言って。
はいはい。
わかるわ、痛いよな、って言って。唯一僕の気持ちわかってくれた、
あ、ちょっと痛いですかね。
痛いっていうか、まあ、入れるときにすごい開かなきゃいけない。
あ、そっか、大きいですもんね。
そうそうそうそう。赤いカラコンしてたのは、フット後藤さんです。
はい、情報ありがとうございます。はい、で今もね、いろいろ聞いてましたけど、あと僕だから、はい、レイザーラモンさんは、うん、そのバッファロー軍団に入ってから、うん、一緒にこうやってお話しさせてもらったりとかになったんですけど、うん、僕は一方的にまず一番最初見た時があって、うんうん、僕2丁目劇場で見てるんですよ。
マジで。
まだ一般人の時に、
うん、
多分レイザーさんまだ、
オーディションの時、
オーディション勝ってるのかな、うんうん、オーディションじゃなかったんですよ、2丁目劇場で、
うん、
その日のね興行で、うん、僕やっぱお笑いやりたかったん で、うん、で吉本に入るって時に、うん、じゃあそれだったら若手の戦う劇場自分も出るはずだからって言って見に行った日に出てらっしゃったんですよ。
お
その時が、
うん、
レーザーさんのネタが、
うん、
野菜とか牛乳とかをあれどっちだったかな、イズニーか住谷さんどっちか食べて、うん、ジャイアントスイングして、うん、でそのジャイアントスイングして人間ミキサーだって言ってやってましたよね。
あ、それ見たの。
はい。
激レア回じゃん。
激レア回ですよね。
激レア回。一回し、それを、それ一回やって、劇場で、はい。その後のオールザッツ漫才で、ヒッピーヒッピーシェイクっていうネタで、ヒッピーヒッピーシェイクに乗せて、HG の口の中に、ブドウジュースとかコーヒーとかいろいろ入れ、飲ませて、
はい、
でプロレスしてぐじゅぐじゅになったのを、俺に飲ませて、でちょっと待ってお前痰が入ってるじゃねえかって言って言ったら、あごめんこれつぶつぶぶどうのぶどうだったっていうネタの原石源流、
それを見て、あの伝説のネタの一個まだ磨かれる前やつだ、
うん、それ見たんだ、
それ見たんですよ、僕が大阪で目指そうと、お笑い目指そうと思って初めて見た舞台の初めて見たネタがそれだったんですよであれと思ってて、うん、その次に出てきたのがジーメンスさんだったんです。
うわーすごい回、
すごいですよ。でジーメンスさんがやったのが黒柳徹子早口すぎて爆弾コントです
あったね、
ありました、
早口すぎて
爆発コント、爆発コント、ボガー
って、ね、はい、
マジで、ちょっと、あれ、ま、目指すとこ、ここだっけなって。
まさかこの後、漫才したい。
しずちゃん。
私、山ちゃんと正統派漫才したいね。
いや、しずちゃん、ほんとでもさ、まあ、しずちゃんキャラクターで言ってるから。
でも、おしゃべぐりマン、テンダラーさんみたいな漫才したいね。
無理だよ。しずちゃんには無理。掛け合いの妙な漫才したい、無理だ
し。したいね。もっと、もっと、爆笑問題さんみたいな、時事ネタやりたい、ね。
時事だけだって分かんないじゃない、しずちゃん。しずちゃん知ってる時事あんの、なんか。
時事ネタも、だから、私が知ってるのは、うん、最近、なんか、あの、ゴールデンカムイが大人気やな。
漫才師、ちょ、だから、ねえ、伊豆に、あの、だが情熱あるのしずちゃんの真似するの、もう伊豆にだけですよ。
めっちゃ似てない
。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ似てる。まあ、結果、富田美優さんなんですね。しずちゃんはやってる富田美優さん。
ダガジョーは本当に良かったです。それで最高でした。
ってで、はい、ずっとやってて、これまでルミネ出番で、ね、一緒だったんで、うんうん、ずっと直前までそうこれでゴシップをずっと語ってて、
そうだ、ね、今吉本が大変っていう漫才したいね。
いや、したくないよ。先生、したくないよ、そんなのだって。
しようや、
無理だって。
東西ドリームでやろう。
無理だ、一番できないよ、そこ
で。やろう、あそこでやろう。
それをこうやってずっとやってたら、あの、お静がすっごい嫌そうなんです。ポツンとしてて、で、あげくその後ネタが飛ぶっていうね。
ごめんなさい、あの時は。
いいんです。
いや、嬉しい嬉しい。
ほ
んと、このモノマネはなんとかしたい、本当に。
いや、はい、すごいですよね。はい、もう本当に、あの、伊豆に RG さん の、はい、あの名言であります、はい、あの、モノマネというのは、はい、クオリティじゃなくてスピードだっていうね。
スピード、まあそうですね。まあ、
これラインナップ素晴らしいですよね。
ラインナップ改めて書かれるとすごいね。はい
はい、やっぱちゃんとね、いますもんね。
でもね、結構、あの、はい、受け身な状態で最近はやってるというか、これやったらどうですか、はい、多分、畑英介さん。
畑圭介さんやってましたね。
畑圭介さんはこれはもう、あの、黒沢がもう、
俺たちの黒沢さんが、
そう、黒沢がもう、や、絶対やった方がいいですよ、めっちゃ似てますよっつって、う
ん、確かに似てましたもんね。そうそう、めっちゃくちゃ似てました。
そうそうそう、これ黒沢ちゃんからは、最近はちょっと言われてやってないんだけど、バレンシアガのモデルでができますって言ってた。坊主の人がいて、バレンシアガのモデル RG さんめっちゃ似てます、絶対似てます。
それパッとみんなに出てくんの。
そうそう、あとは保釈時のカルロス・ゴーン氏はこれジュニアさんから電話かかってきた。RG 今しかないやろ、これは
早かったですね。
早かった、
保釈時のも、
そう、これはそうですね、はい、
ね、
う
ん、あとね、もう山根明さんもなんか ね、 もうね、今日追悼で、
そうなんです
よ、ましたけども
、や、あの、山根会長もちょっと、まあ、ニュースになりだして、 やっていいのかな分からんぐらいの時にもやっちゃって、はい、
で、あの、優しいですよね、
その後、その後が優しかったんです。で、しずちゃんもずっと電話もらってたんですね、毎日のように。
そうそうです
ね。僕のところにも一回ロケ行っただけなのに、どうですか今日はみたいな。本当いい おじいちゃんって感じだった。
そう。なんか、うん、もうしずもずっとやり取りしてて、なんか、うん、あの、なんか結構食事もよく行ってて、そうそう。あの、一回ね、誘われた時に、行けないかってなったんですけど、俺ちょうどタイミング悪くて行ったらよかったんですけど、
うん、そう、俺も行っとけばよかったもんね、もう、はい、
ちょっとこっから読んでもらっていいですか。
はい、あら、伊豆淵誠です。本日は私が所属している野鳥の会についてお話しさせていただきます。2時です。
ありがとうございます。こちらラジオネーム、ボブサップです。
野鳥の会なんです。
そうなんですね。
野鳥の会でもひっそり15年入ってるんですけど、
そんなに。
そう、まあ、最初はノリですね、
はい、
実はなんかね、特技ブームみたいなのあって、芸人の
2005
年から10年ぐらいの時、なんか特技ないですか、とにかくいっぱい言われて、
ありますね、アンケート絶対書けます。
で、まあ、ちょっと野鳥好きだなと思ったから、まあ、日本野鳥の会とりあえず入ってみようと思って入って、一応年間さらい続けるんですけど、とうとう、はい、去年の年末に船越英一郎さんと BS で野鳥番組が特番がありました。
とうとう、あの、分かんないですけど、素晴らしいことなんですけど、え、それだ、 たどり着いたってテンションで
たどり着きました。 BS で船越さんとなんてもう夢です。
船越さんも野鳥の会なんですか。
船越さんはそんな野鳥詳しくないんですけど、はい、興味が家で文鳥を飼ってるから、はい、だから、なんかちょっとナビゲーターとして来てほしいということで僕といや本当の野鳥の会のめっちゃ詳しい人と一緒に野鳥を見に行ったら、はい、そしたらやっぱタレントパワー普段見れないような猛禽類がいっぱい見れたの。タカ系のね
猛禽類が猛禽類どこに見に行ってるんですか。普通の
あのね羽田の近くにねあの野鳥公園があるのでっかい太田野鳥公園っていうのがね、はい、そこに行って
そんな、ま、町のもなんていうんだ自然のあるところに猛禽類が
バンバン出てすごかった。
これさすごいですね。
すごいタレントパワー
えこれって野鳥の会ってそのなんか会費さえ払えばすぐ入れるんですか。
そうですね、はい、
へ
僕は年間まあ、なんかランクがあって年間2000円とか5000円のコースがあって僕5000円のコースかな、は
い、はい、入ると何があるんですか。
入るとまあ一応その会報誌が送られてきたりとか、なんかこういうところであの単調会というのを探す鳥ね単調会があるからそこに来ませんかとかがあるんですけど、はい、基本はその野鳥公園とかのその維持費とか、
あ、
はい、そういう野鳥を保護しているような施設への保護と思ってやってます、はい。ただ最近野鳥の会は野鳥の会ブーツっていうのがめちゃくちゃ売れてて、
野鳥の会ブーツ、
野鳥の会ブーツ、これがちっちゃくなる長靴なのよ。それがフェスで、
はあ、
フェスに行く子たちに大人気になって、でもめちゃくちゃ野鳥の会それで儲かりました。
アブロって、ね、鳥さんを守れるようになってるんですね。
そうなんです、
はあ、実際野鳥お好きなんですか。
野鳥大好きで、はい、はい、でこっそり見てるんですね、まあ、わざわざ山まで行くのは、はい、っていうちょっとなかなかないので、身近にいる鳥を楽しめるようにと思って、
はい、
だから身近にいる本当のカラスの、はい、観察とかも、カラスも例えばね、
はい、
例えば渋谷にいるカラスと八王子にいるカラスはちょっと違かったりするわけ。ハシブトカラス、渋谷にいるカラスはハシブトカラスって、
はい、
くちばしがちょっと太い、
はい、
八王子ぐらいに行くとハシボソカラスってちょっと細くなる、
はい、
そうかな。でも実際はハシブトカラスの方が山の奥に住んでたのに、
はい、
日本がこうどんどん豊かになってって、
はい、
ゴミとかが出されるようになって、
はい、
でハシブトカラスはその油分が好きなの、
はい、
油分が好きだからその生ゴミとか漁るようになって、
はいはい、
だから山から一気にコンクリートジャングルに来るようになって。
なるほど。
そうな
ん。じゃあハシボソはなんで残ってるんですか。
ハシボソは、まだその順応してないの、この都会の方にあんまり。
なるほど。ハシブトはちょっと都会に結構合わせられるようになった、進化してるんですね。
カラスって本当にいつか日本てか世界をもしかして牛耳るかもしれないと俺は思ってる、は
い、あの猿の惑星みたいな感じで、
マジで
マジで
一時期線路の上に石を置いたりとか、
あ、ありましたよね。
そう、そういう、いやカラスもいるから
賢いんですもんね。
いたずらするカラスもいるから、
はあ、で俺一回あの、ね、うん、収録で死ぬほど滑った日、
うん、
もう本当にこれぞ肩を落とすって感じで、うん、ガックしながら六本木テレ朝で滑ったんですけど、ちょっとなんかタクシー乗るのもダメだと思って歩いた時に、うん、あのカラスが俺の前にすっごいフレッシュな生ゴミポトッと置いて行ったんですけど、あれ頑張れってことだった
。ごちそうだよ。
ごちそうだよ。そうですよね。
そう、俺ができるで唯一のことだよっていう。
ああ、そういえば賢い。あ、そうなんだ。あの時気持ち悪いって言っちゃったんですけど。
カラス優しいんです。
優しいですね。何の話ですか。夜中に。
山里亮太の不毛な議論。
神奈川県ラジオネームボブサップ。ここまでのあらすじ。今夜のゲストはレイザーラモン RG さん。山里のイタリア人をあるあるの先駆者として高く評価しているそうです。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ TV スタジオからお送りしてます水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。ゲストはこの方でございます。
私山ちゃんとラジオやりたかったよ、ずっと。
しずちゃん、うん、違う、ね、RG さん、
ああ
すぐスイッチ入っちゃったから富田美優ちゃん経由のね。さあ、はい、そんな RG さんを迎えて、はい、こちら行いたいと思います。ラジオあるある言いたい。来ました。あら、ホテさん。
切ない散歩。
ありがとうございます。
なんかご本人登場の感じ嬉しかったです、今急に。
僕、なんかさ、あの、布袋さん柄の、ね、スウェットを作ったの。はい、いやとあるネタで、
はい。
それを着て、なんかちょっとイベント出た画像を、はい、あ動画をちょっと上げたところ、布袋さんが、それにコメントしてくれて、なんか、いい音出してるね、みたいな。
おしゃれだわ。
おしゃれだった。
本当に結構、RG さんのものやって、本人が喜んでるイメージすごい多いです
けど。いや、だったらいいんですけどね。
怒られたりしてないですか、今のところ。
怒られたのは、怒られたのはないですね。あ、一回トランプ大統領やった時に、トランプ大統領のモノマネを米軍基地でやった時に、米軍基地からあの NG 出されました。はい、それぐらいかな。
ちょっと待って、なんで米軍基地でネタやってるんですか。
なんか水曜日のダウンタウンで、米軍、あのアメリカ人ので誰が一番受けるのか、
はいはい、
熊田正史、RG、ユリアンとかで行って、で俺はトランプの大統領でやろうとしたら、ちょっとトランプは今うちの軍のトップだから、当時の政権の、だからさすがに爆発するようなことは許しちゃダメだってことで、急にその時に言われて、
え、じゃあどうしたんですか。
急になんかレディーガガのモノマネしてあまり知らないレディーガガのモノマネして、あのなんか まぶたに目描いてた時
あった、一時期ありましたね、
はい、それをやってもまた大滑りして帰った時。
レディーガガの場合は何をやるんですか。
レディーガわかる、でもあるあるやったんじゃないか、ただ伝わるわけないのに、あるあるが
海外の人、
そう、
ここはあるあるでございますね。
はい、
さあ、はい、メールを私紹介しまして、
はい、
実際一番良かったものにや、それを最後あの RG さんにやっていただくってことなんですけども、
はい、
あるある歴だって、あるあるってどっからでしたっけ。 AB 像があって、
そうですね、2010年ぐらい のリンカーン、
はい、
で、のあるあるネタエレベーターっていうので初めてやりました。
そうだ、
はい、
そこでもう芸人がみんなすごいぞってなったんですよね。
そうで、海老蔵さんのモノマネで歌舞伎あるあるやったんですけど、その前かな、山ちゃん の, あの原宿のなんかイベントで俺やったんで、はい、その前に、
あ、原宿 の, あのラフォーレの
ラフォーレのフォールで、
はいはい、
山ちゃんが司会だと思う、
はい、
あの時は、ただただ、なんだっけ、美味しいお茶早く飲みたいみたいなだけのネタうん、そう。
そうだ、
そうそうそう。
はい、やりました。
そうそう。で、それをみんなが早く飲めようやったから、
はいはい、
だから山ちゃんが実は生まれた時に、実、山ちゃん。
見てたぞ、生まれた時。
そうそうそう、生まれた、そう。
そっからで、それを今ここでラジオでね。
ねえ、嬉しい。
あの時生まれたままこうやって聞ける、しかもみんなが待ち望んでる。
いやー、ラジオあるあるね。はい。
ラジオあるあるでございます。はい、東京都ラジオネーム、9時のクジラ。暗闇で聞きがち。
ああ、ねえ、確かに確かに。
確かにそうですね。まあ、だから、その深夜ラジオの、こう、なんかイメージなんで、うん、ラジオって、やっぱその寝ながらというか、ベッド入りながらとかで、
うんうん、
暗いところで聞いてるイメージですもんね。
確かにな。わざと暗くするぐらいもあるかもしれない。
集中する、なんか音だけに集中するっていう
ね。ね、車の中も暗いしね、車の中で。
確かに、
うん、
北海道ラジオネーム、タケノコランプ。この時期、もう1月終わったと言いがち。
ああ、この言うよね。
これは
時期的なもんね。
時期的なもん、うん、その、あの、もう、あ、言ってもじゃあ、あとこれが11回あったら1年終わるんだったらよくわかんないです。何なんですか
ね。それつない、それでつないじゃ
う。それでつないじゃうですね。
はい、
東京都ラジオネーム、小持ちしゃもじ。
うん、
ゆかりのある人乱入しがち。
乱入ね。
乱入はやっぱラジオの花ですね。
乱入はちょっと憧れます、本当に。
したことないですか。
したことないです。ちゃんとお呼ばれして
しっかり用意して
お願いしますって言って、はい、ちゃんと着替えて乱入したことある。
僕あります。
かっこいい。
日本放送。
かっけえ。
オードリーのオールナイトニッポンに。
うわ、かっけえ、
はい、
ダガで、
ダガ前ですね、に行って、それはでもあの、おい、まだまだぜみたいな感じで行くってやったんですけど、まあとはいえ乱入って普通ねガチャンと入ってくるんですけど、もうちょっと座りながら乱入の合図だったら、待て待てって言おうと思ったら、それを全部若林が説明するっていう、
うわ、
意地悪なことすんせやの男は。
だからもうそんな山ちゃんと若林君みたいな漫才したい。
それはね、まあ、またタイプが違うから、しずちゃん。
乱入したい。
これ富田美優ちゃんに聞いてほしいな。聞いてんだよな。
聞いてますか。
聞いてますか。でうちの相方漫才の自分のフォームを忘れてて、富田美優ちゃんの漫才見て一生懸命練習したんです
よ。完璧だったもんね。
完璧です
。すごかった。
本末転倒でしたよ、本当に。あ、埼玉県ラジオネーム、チロリアンペロチョ。通ったことのない 小仏トンネル覚えがち。
小仏
これはね多分関東かな感覚的に、うん、あの交通情報で出てくるんですよよく。
なるほど。
小仏トンネルから何キロ渋滞とか、
は
い
は
い、
ああ
やっぱこれなんか残るんですよね。
なるほどなるほど。交通情報ね。
交通情報
ね。
あのよくなんか警戒の音楽とね。
はいはいはい。
さあこちら、岡山県ラジオネーム魔法の言葉ウンバブ。耳に残るラジオネーム日常のふとした時に口ずさみがち。
いいラジオネームあるもんな時になん
か。あります。
は
い、うん。これ本当に一時期ずっとネームウミンチンコ向いてる。これ本当ラジオネームネームウミンチンコ向いてが。すっごい一時期華やかって。歌出てきますよ。
ネームウミン
チンコ向いて。
恥ずかしがらないで
つながっちゃいますね。もちもちしない。そう、あこれやっぱねあるな。みんなすごいな。これ福井県ラジオネームジョーカーマーチ。数年に一回マジ喧嘩する芸人現れがち。
いや、
もう一番有名なのはオリラジ
ですね。
っていうのね、二人の生放送喧嘩。
はい。まあ、あと、聞いてみやあち。名古屋の。蹴ったことない。はい、
この、あの、足元で。
ローキック。あ、ローキック。はい、
削ってきました。削ってき
ました。喧嘩ありますね、やっぱね。
やっぱありますね。
聞いてみやあち。
はい、はい、次まして、待ってくださいね。これかな。福岡県ラジオネーム隔週アシュラ。ラジオあるある。番組タイトルを小声でささやくジングルやりがち。
ああ、
うちもやってるし。
やってる。
はい。
ああるね。
これはある。いいとこつきますこれ。
いい。
大阪府ラジオネームネクタイ軍曹。うん、ラジオ CM で聞いた企業を見つけると嬉しくなりがち。
これ俺さこれ、
はい、
そうそう俺野田クルーゼ見つけた時、
あ野田クルーゼ、
うわ野田クルーゼだった俺四ツ谷にある野田クルーゼ、そうそうどこれか野田クルーゼと思って
聞きますもんね。俺あとあれなんだよな、ラッピングの下島だ。下島見た時とか
ね
え下島だってなもんな、
嬉しい時あるよね。
これはいいや
るね、すっげーいいやるある。
東京都ラジオネームアルパパ。ラジオ CM 子供に諭されがち。子供が出てきてなんか大人を諭す系が流行ってましたね。
あるある。今もそうやね。
今確かそうです。いろんなやつが。
パパは今、オレンジ色のトラックを運転しています。みたいなやつだな。
違います。
あ、違う。俺埼玉で聞いたよ、そのラジオ。
諭されてない
よ。諭されてはないか。諭されてないか。
神奈川県ラジオネーム滝川にクリステル、うん、いいですね。
いい
これちょっと忘れなそうですね。滝川にクリステル
面白い面白い。クリステルんだ、
はい、これ字で見ると全然いいですから。
滝川にクリステル全部漢
字全部漢字
滝川にクリステル
いいラジオネームですねこれ。
いいいい。
さんま御殿で話すトークラジオで試しがち。これでも毛色が多分違うから、でもそういう人もいるんですかね。
なるほど。職人の中にはあそこに選ばれることがやっぱり
そういうことなんですね。だから、まあ、ラジオでねもらった話をねなんかこういただくことはありますけど。そうそう。そこじゃ、愛知県ラジオネームにょもれぬぼ。最近映像つきがち。
そうですね。
それは
同時でね、
はい、
そうだからもう服絶対着てくるんですもん。
そうです。あのうちちょっとすみません動画とかないんで
ないの、
はい、あのついていけてないんです今
今
この
ないの令和の今
令和の今ですけど、まあ、ラジオの醍醐味やっぱ一番伝えるには動画は、だからもう本当にこのお衣装は写真で静止画で皆さんに
動画静止画でお願いします。
あとは大阪府出汁が出るほど半身浴。昔のやらかしいつまでもいじりがち。
ね
え。さっきの聞いて宮地もそうです
よ。宮地もそうだし、オリラジの件もそうだし。
そうだし、ね、あとあのみんな好きなのが大体あの、本田医師のね、あの大理恵さんとの本田医師がそばの音を立てすぎて離婚してたあったじゃないですか。あれとか、あと中日ドラゴンズの宇野の頭にボンタたやつ。 定期的に来ますもん
ね。ずっとやっぱね使うよねみんな ね、
使いますね。だからこれ系のネタやっぱうわこういう知識とかでも RG さんすごい昔のこと先ほど聞いて宮地がすぐ出たりとかすごいじゃね。
そっかもうでもねこれが一番すごいのは藤本さんの。
そう最高峰ですよねこれの。
藤本さんマジですごいの本当に。
すだからなんなんすかね、
あ必ずツッコミでそれなんとかなんとかやなって早い。もう
早いですよね、うん、いや情報量がえげつないですね。あの頃の話とか全部
SNS とかやってないのに、やってないんだけど全部残ってる。あの
すごい能力ですよね。
テレビ番組とか全部
そうだからなんかちょっと ランナーズハイというかもう開発ハイみたいになってる時は、うん、もう誰よりも早く面白いこと言う。あの逆言うシリーズあるじゃないですか、
うん、あそうすごい
あれすごいですよね、うん、
あとさ俺東大王でさ、はい、あの難読漢字のあった時に、はい、なんかね変な芋みたいな漢字が出た時に、はい、分からなくて結局タロイモって言ったら、はい、いやタピオカの原材料やけどって言って全然そんなこと言ってないのに
そのつもりじゃないからのいじってるわけじゃなく
いじってくんなみたいなタピオカの原材料やないかそれっつってすごかったよ。
あの頃やっぱ藤本さんタピオカへのアンテナ非常に高かった
タピオカアンテナ
タピオカでねいやすごいですよね本当。だって僕の音楽何のやつだったかな、乃木坂の子が、あそれこそやっぱ東大王で、うん、乃木坂の子が来て、うん、で、あの、なんか、ヒロミさんが代表曲は、みたいなことを言ったときに、その子が、ね、が答える前に、あの、おいでシャンプーっていうのがデビューになってるやつが、そのおいでシャンプーっていうのがあるのを、それを言おうとする前に、あの、藤本さんが、あっち行けコンディショナーって言ったんですよ。
おいでシャンプーの
逆で。
すご
ーで、本人も気づかないから、えって言われてましたけど。
ちょっと高度すぎるね。
高度すぎて。もう切られたことも気づいてなかったですもん。
すごいね。
切られたこと気づいてる。あれだから藤本さん強いっすよね、本当
に。すごい。本当にお待ちしてます、本当に。
はい、そして、じゃ続いて、はい。かなりたくさん来てるんで。あ、千葉県ラジオネーム、サンドの飯よりフライドチキン。
うん、
できるパーソナリティ、うん、じゃんけんで出した手を口で言いがち。
は
これラジオで。
すげえ。
ちゃんとこのね聞いてるの声だけですよって分かって、
うんうんうん、
これできる人が優秀だって言いますよね。
すげえ。
じゃんけんぽよっしゃーとかじゃなくて、
じゃんけん
グーそうって言ってチョキって言ってやる方が、そうこれ俺も習った。
うわーすげえ。
ちゃんとね、でもリスナー分かってですねこれ
ね。
あ福井県ラジオネームジョーカーマーチ、オリコンさん爆速で記事書きがち。
書く。オリコンの一番早い。
早いですよ、すごいですよね。今はひょっとしたらなんか書いてくれてる可能性。
俺本当山根会長の記事もオリコンさん早かったんじゃないかな。ああ多分
そっか、そうですよね。
そうあと本当にそうね、カルロス・ゴーンやった時もまずオリコンさんが出したと。
オリコンさんすごいアンテナですよね。
アンテナすごい本当に。
そうか、いやだすごい。これは爆速で今なんか
爆速だよな。
今日ここまで何か書くことありました。あカラスの話とかオリコンさん書いてくれるんですかね。
カラスが世界を支配するかもしれない話。い
や怖いですからね、はい、もうあの、野鳥の会にも何年も入ってる、まあ、伊豆口さんがおっしゃったと、うん、カラスがこの後地球を支配する
言っていたよと、
はい、
なってるかな。
ちょっと見てみます。
見てみよう。
携帯でオリコンさんね。
オリコン、
オリコン、オリコン、オリコン、オリコンニュース。
こんな深夜も動く。
いや動くんですよ。
動くの、
はい、オリコン、オリコンスペースカラスでいいですかね。
オリコンニュース。あいや 今一番上に来てんのは、
はい、
あでもそうか、しるしるみしる AD 堀くんが37歳になって大進化、8年ぶり対面のクリームを大喜びでした。
オリコンさん、あの、俺が出てきたのはオリコンさん、一系のカラス、次週の放送話が出てきました、ね、
カラス
カラス、はい。2021年のやつでした。
古い古い。
最新のビルだよね、オリコンさん。
早い。だからテレビでやったこともすぐやってくれる。
さすがですね。
早
ちょっとまだカラスが地球を支配するのは、まだちょっとオリコンさんもさすがに、はい、あの爆速のオリコンさんでも、
まだ、はい、気をつけてください。
はい、埼玉県ラジオネーム、パラダイス楽園。リスナーがテレビ業界行きがち。
ね、
そうこれだから嬉しいですよね、あったりするんですよ。だから、うんうんうん、あのだってあの TBS のめちゃくちゃバラエティの偉くなってる、
あでしょ、業務用菩薩さん。
そう
業務用菩薩、
業務用菩薩ね。あのめちゃくちゃ偉くなってますよね今ね。バラエティの、
そう
だって荒引き団とかもやってますし、
あ
結構大きいやつもやってるんですよ。
大きい特番、これドッキリかなっていうようなすげえ特番とか案外業務用菩薩さんがやって
る。そうなんですよ、ね、ちゃんとジョンソンのプロデューサー、
えー、えー
すげえ。
うわ、菩薩。
菩薩。あ、もう、うわ、不毛な議論。
もううちも聞いてくれてて、うん、それで僕が LF 日本放送やってた時からずっと聞いてくれてたんです
よ。はあ、育ててるな。
いやいや、ね、全然出してくんないけど。菩薩さん。
そうなんだ、とほら、すごいよね。
そうなんですよ、多いですよね、本当にラジオ。いや、確かにな、ちょっと、じゃあ、あと、待ってください。いや、色多いね、これ。
いや、たくさんね、ほんま本当に合うな、ほんと。
東京都ラジオネーム、ツバメの番長、うん、昔のラジオに向かって、テレビのリモコンのボタンを押すと、変な音しがち。
へぇ、
なんかね、ピーって、なんか、リモコンから出てるやつになんか音確かなんか昔のやつですよね。
昔のラジオに向かって、
はい、へえ。これあるあるじゃないですかね。これ雑学ですね。
昔のラジオあるあるね、
はい、ラスト、京都府ラジオネーム、男が女におっぱいのサイズ聞くなら女も男にチンコの長さ聞くぞさんです。
これ同じようなことを、紅生姜の稲田が言ってました。
稲田ちゃんかなこれ。あの稲田さんって面白いっすよね、
はい、稲田めっちゃ面白いっすよ
実はね、まあ、プロレスがすっごい面白いから隠れてるけど、はい、めっちゃ変ですよね、
うん、稲田めっちゃ変で、なんかあの大阪時代、はい、ちょっと広いとこ住んでて卓球台ずっと置いてたの、
はい、
卓球台置いてて若手を卓球させるんだって、そこでそれ見ながらワイン飲んだってすごくない？
すごいとでついにチャンピオンって称号を得て力を手にしたじゃないですか、うん、これどうなっていくんですかね、そうそうそう、この面白さが世にどんどんと
バレていくんですよ、
うわ
バレる
クリーピーナッツ、
稲田の面白さがバレるバレる、
R1 の曲じゃないですか、
R1、すいません追加合格でした
、ね、あの追加合格になった人の豪華さ何なんですかね、R1 なんで一回落としてんだって、ご本人たちじゃないもん、いろいろ言えないですけど、なんで一回落としてんだと思いますけど。
でも俺は本当に、あの、この格好で、細川師匠のこの格好で出て行って、はい、まあ、あの、北酒場は陰謀の歌だみたいな、ちょっとだったんで、ちょっとそれは落ちるだろうなと思ってたけど、はい。
めちゃくちゃ面白そう。
北の酒場通りにはっていうのはって、北っていうのはっていう、なんか、ちょっと、いらんこと言う。
でも、お客さんの反応はどうだったんですか？
まあ、まあ、この格好、だから笑ってる人と笑ってない人が、パーッと分かれたって感じ、本当に。
でも、だったら受からしたいですけどね。
う
ん、
でも、確かにね、いっぱい、コータもそう。
コータもそうですよ、ね、あの天才が。うん、ねえ。
だから仕上がってないのに出ちゃった人たちが多かったような気はするけど ね。で、受かったからみんなギュッと締めると思うんだけど。
なるほど、こっからですね。うん、よかった。うん、さあ、こちらですね、男が女におっぱいのサイズ聞くなら女も男にチンコの長さ聞くぞさん、
はい、
ラジオあるある、
はい、
人が喋りがちってシュッシュ
ッシュッシュッ、真理です、真理と書いてあるあるなんだ、
はい、なるほど、はい、つまりこれはあるあるだよと、
あるあるなんですよね、はい、人が喋ることがそうなんです、ラジオなんです、
ゲッテに変えましたね、
そうなんです、
いやありがとうございます、
いやいいあるあるでした、
いやこちらこそ
このお手前でございました、
山里亮太の不毛な議論、さあ、あら、
お僕の、あ僕の歌ってすいません、それ僕はよく歌っていた、
歌ってらっしゃいましたよね、よくね、
はい、
さあこれ
君が見た有名なら、ここだけ聞いてほしい、うん、If you give me your heart
綺麗な発音でしたね、今
天海祐希さんも大喜びして
る、天海祐希さんも大喜び、お笑い好きですからね、
ハンカチ出しながら笑ってました
あるあるですね、天海さんあるある、
天海さんがハンカチで泣きながら出して
さあ、質問がたくさん来たんです、
はい、ください、
RG さんに、
はい、
こちら宮城県ラジオネーム、ひらがなで腰痛い、 RG さんがこの人は真似できるなと判断する基準ってありますか？
基準は、基準はでもないですね、だからまずやる、
なるほど、
はい、
これできるかなじゃない、はい、やってみる、
やってみる、で近づけていく
は
ですね、だから無理だはないかも、
じゃあ今までじゃあ手掛けて途中で諦めたってもないんですか？
いっぱいある、いっぱいある、
あら、
いっぱいある、だから岸田総理とかはもうなんかいろいろ頑張って最終的にウルトラセブンのお面になった一番似てるのは結局ウルトラセブンのお面が似てることになってウルトラセブンのお面にメガネかけてSNS に上げてたんだけど、はい、例えば何やってくださいって言われた時は頑張る、
なるほど、
はい、
ノーはないんですね、だからね。そこでもう絶対やると。
ノーと言わない。
はぁ、はい、日本人。
日本と言わない日本人、本当に。すぐ出てくる。
千葉県ラジオネームハウススタジオ、はい、RG さんに質問ですが、はい、この方のこの言葉に救われたみたいなのありますか？
言っていいですか？
あら、
山ちゃん、
え、
山ちゃんのあの焼肉屋での、新宿の汚ね焼き2階の焼肉屋 で言われた、はい、もう本当に、僕はそうよ、あのプロレスの興行に僕ずっと出ててボロボロされてて、はい、もうちょっと本当やめたいんですよ俺もプロレスって言った時に、山ちゃんが、RG さんもうちょっとだけ頑張って続けましょう、もういつの間にかとんでもない地肩強くなってますよって言って、
そんな言ってました、生意気にも。
めっちゃかっこよかった。でだからもう潰れるまでやったよね。じゃ
あ、そうですよね、うん、すごかったですもんね。だって
本当にあのボブサップとか使ってたから、はい、
超ビッグマッチ。だって誰と戦いましたっけ、
天竜さんでしょ、ボブサップでしょ、スコット・ノートンでしょ
すごいですよね、はい、学生プロレスやってた、
やってた、
あのね、イズニーがそこになって戦って、
そうでも本当ボロボロでしんどくて、
いや大変そうでしたね、あの時。
だって毎月後楽園ホール出てたからね。はい、毎月後楽園で2ヶ月に一遍横浜アリーナか埼玉アリーナみたいな
でボッコボコにやられてね、
ボッコボコにやられて、もうマジでしんどし、だからもう昨日けるメンバーだったんで、もう本当やめたいんですよねって言った時に、ね、山ちゃんが、あるさんいつの間にかすっごい地肩ついてるんで諦めないでくださいって言って、
でビッグマッチをずっとねやっていかれてて、
だ山ちゃんも、はい、だからそのなんかいろんな、まあ、いじられた時期、はいはい、全部ツッコミで返してたらいつの間にか、はい、とんでもないツッコミモンスターになってたっていう。
いやもう本当にね、すごい優秀に筋トレさせてくれる方々いっぱいいる現場だったんでね
ありがたい言い方、
ありがたい、本当にもう
ありがたい言い方だな。
でも俺それですっごい覚えてるのが、うん、あのイズニーがその後、うん、で超ビッグマッチやってって、うんうんうん、である日バッファローさんとかみんなでまた飲んでる時に、うん、イズニーがあの飲み会の最中にこう服を脱がれて、うん、これがタイガージェットシーンの時の傷、うんうん、これボブサップの時の傷ってみんな説明した時に、すげえなーってみんなが言ってる時に、え、住みたじゃないのってこう A 先生が振ったら、いやあのプロレスラーは人に傷見せるもんじゃないんでって時にイズニーが顔真っ赤にして服着てたの思い出す
やだやだ恥ずかしい、
めちゃくちゃ傷見せてる
恥ずかしい、あいつかっこいいな、
住みたいさんやっぱねプロレスラー。
東京都ラジオネーム相模のサンタナ。ここまでのあらすじ。楽屋で大きなおにぎりを見つけて喜んで食べようとした山里。よく見るとおにぎりではなく細川隆さんでした。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
ありがとうございます。
いやこちらこそ、本当
に最高でしたね。
いやちょっとなんか本当ゾーン入りましたね、山ちゃんがこうゾーンにいざなってくれた。
いやいやいや、もう本当に目の前でそのゾーンに入っていく姿見て最高のあるある聞けて嬉しかったです。まずちょっと今日の MVP、
はい、
これはですね、千葉県ラジオネームサンドの飯よりフライドチキン。できるパーソナリティ、じゃんけんで出した手を口で言いがち。これやっぱコラボレーションで
ね、本当そうですね、はい、
感想来てます。
はい、
こちら千葉県ラジオネームカニアコシ、ボス夜勤お疲れ様です。ありがとうございます。RG さん、深夜と思えない声量でのあるある最高でした。
ありがとうございます。
楽しかったです。
ありがとうございます。声出てました、今日ね。
出てました、伸びやかでした。はい、こちら、むずきゅんゆめこさん、ボスと RG さんの長いお付き合いからのヒストリーが人情話のようでほっこりかと思ったらいきなりしずちゃんだし、ほんと展開早くて今夜は大笑いしながらもついていくのに必死です。RG さん、ボス最高。
ありがとう。まだこういう漫才したいと思うね、まだ。
すげえ漫才したかったよね、このシーズン。
漫才したい。
ラジオでもハルポン。本当に2時間楽しませていただきました。RG さんのあるあるは面白さに加え、歌がうまいから2から3分待てて笑えるんだと改めて思いました。生涯あるある現役を目指してほしいです。
本当ね、喉の話、オープニングしてましたけど、はい、僕は歌えば歌うほど本当喉が高い音が出るようになった。
いやすごいですよね今、
は
い、
だから本当喉は筋肉なんで、はい、
鍛えてください
。
鍛え方間違えなければいいってことですね。
そういうことです。
くれないとかすごかったですもんね。
ありがとうございます。
そしてちょっと時間の許す限り質問をしたいというね、うん、リスナーが多いということで
お願いします。
RG さん、こっち昼バレーの時計台。RG さん、
はい、
ふと RG さんのプライベートについてあんまり知らないなと思ったんですけど、はい、RG さんはお休みの日は何をするんですか？
お休みの日は、本当に僕あの
睡眠をすごい取ります。
いや、それそうですね、
マジで。
結局でもあの、はい、みんなすごい人ってちゃんと睡眠取ってますよね。
そうなんですよ、本当。だから10時間とかをしっかり寝ようと します。
いや、それは大事。あのジョジョの荒木先生も、はい、あの睡眠時間すっごい取るんですよね。
あ、そうなんだ。そう、
絶対。あのこち亀の秋元先生、ちゃんと寝るんです。漫画家さんといえば寝ないってイメージですけど、
ねえ、寝ないと。で、だからまあ普段が遊んでる、普段がお休みみたいなもんなんで。
あ、かっき、いや、すっげえ決めた顔しましたね、はい、
今日もだって俺仕事思ってない、山ちゃんとなんか飲みに来てるって感じ。
嬉しい、はい、俺もす、俺、いや、俺逆になんかちょっと本当ショーを見に来てる感じ、最高の。
ありがとう。
え、すぐ出てくる。ラジオでバスケットカウント、モノマネをするための衣装で一番手に入りにくかったものなんですか。
一番手に入りにくかったのは、なんだろうな、まあ、大江豊さんのコンタクト。あれ、あれハリウッドから取り寄せたもん。はい。はい。
高いんじゃないですか、じゃあ。
で、5万
ぐ
らい、
は
い。水曜日のダウンタウンスタッフが頑張って取り寄せてくれたんですよ。
すごい。
はい、あれが一番かも。うん。あれなくしたらマジで。できない。
できない。そんなに大江豊さんの真似する機会多いのかな。はい、続きましてこちらですね。小持ちしゃもじ、数年前ゆずさんの横浜スタジアムでのファンクラブイベントに出演されたと思うんですが、
だね、
出演に行ったと経緯は何だったんですか。
あれは僕が佐野元春さんのモノマネをすごいしてたんですよ、はい、あの赤いスイートピー佐野元春さんがあの歌詞を読むっていう NHK でやってたソングライターズの真似をしてたのを見てくれてて、で、なんかスペシャーかなんかの番組に呼ばれ、その後ですごいハマってくれて、そのまま呼ばれた
んです。すごいな、アーティストに愛されますよね。
すごい、俺横浜スタジアムで歌ったんだよ。
何歌ったんですか。
あの時はサムデー、サムデーでユズあるある、はい、ユズ
ユズあるある。ちなみにその時ユズあるある何て覚えてます。
サムデーユズのあるある今から言うよ、スタジアムでコンサートするのに雨降りがち。
もう会場ドカンでしょ。
ドカン、本当に雨降ってたから。
すごい、はい。さあこちら、南田雄介、 NHK のお母さんと一緒の歯磨き上手かなのコーナーに親子で出演したことがあるそうですが、本当ですか。
はい、ガチです。
これガチですよね。
これはしかもガチで素人として応募して当たりました。
そうですよね、はい、僕ら見ましたもん、伝説ですよね、あれ ね
仕上げはお父さん、はい、はーいって言って俺が出てって仕上げするっていう、はい、僕でしたね。
ちゃんと応募してね、勝ち取ったんですよ、うん、あれね、
勝ち取りました。ガチですよ、だから一般人として出たんです、はい、
そうですよね、はい、いやー、あ、なる、もう告知とかありましたか。
告知は、3月に七曲がりとあるあるを90分歌い続けるライブがありますので、よかったら
いや、お待ちしてます。大人気ですからね、この
そうですね、
誰々とあるあるを言い続けるシリーズ。
あさってはヤーレンズとやるんですけども、はい、それちょっと完売しちゃったので、はい、
さすがですね。
ぜひいつか山ちゃんとも、はい、
もし僕がやるとしたら、はい、まあ、あるあるを言い続ける、俺何してたらいいんですかね。
もう、まあ、もうただただ突っ込み続けるか、はい、三等兵復活。
いや、おい、ただただ、
でも、ニラのに素晴らしさを言い続ける回でもいいですし。
ちょっと、それもしありましたら、今日の、もう、恩を返さなきゃいけないんで、仕上げてきます、
ね。ぜひです、
お願い
します
。いやー、ほんとですね、はい。最高でした、ほん
と
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、天才でした、ただただ。
いえ、もうゾーンでした、ほんとに。
ゾーン。
はい。
よくできました。
ジャンク。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。